Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ドリームインスパイア、タミ、
サヨ、
トモの
夢を叶える
夢のもと。
この番組は夢に向かって輝くゲストの方からその原動力となる思いと夢を叶えるヒントをお届けしていきます。30分間おいしく聞いてください。いつの日にかその勇気という原石は泥を。今週も始まりました、夢を叶える夢のもと。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストのタミノトモミです。
家族の写真で絆を深めるイエイでイエイの吉川さよです。
はい、さよさん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、あの夏はもうワールドカップから始まり、あの8月も2週目になりましたけども、あのこの間のねワールドカップで、私はなんか改めて日本っていい国だなと思ったんですよ。あのほら、あのニュースでね、ちゃんとあの感染後にゴミを拾う、
そう、日本人独特なのかな。
この間もねテレビでやってましたけど、外国人に聞いた日本のいいところ、あのトップ30ぐらいやってて、あのまあ治安がいいとか、人がやっぱり親切で優しいとか、街が綺麗とか、なんかねやっぱりあの当たり前やなってこう思ってたことがやっぱりちょっと最近当たり前じゃないなと思うので、改めて思うとやっぱりそういうとこが日本の良さかなと思いますね。
そうだね、そういう風にしないとなかなか自分の国の良さって気づくことが できないね。
でまあそういう話をね子供とも最近する機会がちょっと増えてきたので、やっぱりなんかあの日本ってそういうところはあのいいよねっていう話をね息子ともしているんですけど、
そうだね、子供たちにもそうやって伝えていけたらいいね。
そうですね、なんかついついね、なんだろうな、当たり前のことって意識しないと分かんなかったりとか、ちょっと外に出て初めて、あ、こういうところが実は当たり前と思ってたけど違うかったんだっていうのがね気がつくっていうパターンも多いので、まあ、外に出てみるっていうのもね、大事かなと思いますね。あの今日はまあそんなあのマナーっていうのもあのいろいろ教えていただける素敵なあのゲストの方にお越しいただいておりますので、どうぞ楽しみにお聞きください。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
今週は心育み研究所代表、感情集客プロデューサーとマナーコミュニケーションアドバイザーの古川由紀子さんにお越しいただいております。古川さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あの心育み研究所っていうね、あの素敵なあの屋号をお持ちなんですけども、マナーコミュニケーションアドバイザー、これもあの初めて聞いたあの肩書きなんですけど、どういうことをされてるんですか？
あ、はい、マナーの先生っていうのはいっぱいいらっしゃると思うんですね。で私はもともと大手アパレルだったりとか、
はい、
あの販売員とかの接客 の、まあ、売り上げ上げるためもありますし、サービス向上の、まあ、マナー研修っていうのを、まあ、事務所をやっておりまして、いろんな先生と一緒に研修をやっていたんです。でそこでですね、私ももともと心理学っていうのも好きで、 NLP っていうアメリカの最新言語プログラムっていうのを、まあ、学んだんですね。そしたらマナーっていうのは形だけじゃなくて結局はコミュニケーションだっていうことに気がついたわけなんですよ。
なるほど。
で私も単なるマナーの、まあ、お辞儀の角度とか、まあ、言葉遣い、そういうのも大事なんですけども、それよりも先にまず人間の、まあ、基本の大事な気持ち、あとコミュニケーションっていうので、私はそのマナーコミュニケーションアドバイザーっていう形で、名乗らせていただいてるんです。
なるほど。マナーだけじゃなくて、やっぱりその元になるコミュニケーションっていうところで、
はい、
今は特にその教育現場でのコミュニケーションのご指導をされてるんですか？
そうですね、企業さんとかもあるんですが、やはりあの教育現場の、ま、 今学校の先生が大変なモンスターペアレントという、ね、モンスターペアレント対応研修、
うん、
で、あとそういう保育園とか幼稚園とかのですね、職員様の、基本的なマナーを知り、あとはその保護者といいコミュニケーションを取ることで本当に不要なそういうトラブルが防げるんですよ。私が思ったのはモンスターペアレントって言っても、はい、本当にひどい人とかもうちょっとあまりに非常識な方っていうのはやっぱりごく一部だと思うんです。ちょっとした感情の行き違いとか、
ね、
言葉のやり取りの違いとかで人間っていうのは感情的になるものですから、そういうところでそこのちょっと気持ちが先生みたいな気持ちがすごく楽になる。
ああ、なるほど。
ワークショップで研修をさせていただいてるんです。
いやー本当にね、保育所のね、先生をやってる方にちょっとお話を聞いたことがあるんですけど、
はい、
子供はめっちゃ可愛いと、
はい、
ただその保護者が大変だって言ってはりますね、はい、やっぱり本当にそのコミュニケーションの行き違いとかがあった場合にすごくそこでストレスを感じてるっていう風に言ってましたけど、
今は本当になんか先生の話を聞いてすごく現場の悩みも深いんですけども、でも本当に逆に言えばですね、世間では一般的な挨拶するとか、廊下で行き違った時に挨拶するとか、私言ってるんですけども、先生はサービス業だと思ってくださいって研修で言うんですね。
なるほど。
そうしたら私は全ての方が警察官であろうが、弁護士であろうが政治家でもサービス業だと思ってるので、人と接するのはサービス業だと思ってくださいって言うと、そんなことできませんって言われるんですが、基本的な挨拶、笑顔で、そういうふうな、人に失礼のない態度、誠意があれば、ほとんどのことは解決するんじゃないかなと思ってます。
なるほどね。やっぱりなんかそこの、その分かってもらえなかったとか理解してもらえなかったとか、自分を大事に扱ってもらえなかったみたいなところから、こういろんなこうトラブルとかこんがらがったりということもありますもんね。
そうなんですね。
なるほど。さよさんもね、子供さんが2人いて、先生とかともね接してると思いますけど。
そうですね。うちの保育所はみんな、当たりが優しいというか、挨拶もできますし、子供に対して親に対してもきちんとした対応をしてくださるので、その面ではいい保育所に当たったなって思ってます。
やっぱりなんかね、先生のなんだろうな、雰囲気とか、そういうのがすごくこう大きく影響したりとかしますよね、園自体のね。
そうですね。私も子供がいるんですけど、小学生の時にですね、担任の先生一切敬語使わない方、私が先生いつもお世話になっておりますと、この歌ができても、お宅の娘さんね、勉強頑張ってんだみたいな家庭訪問を見ても何なんだこの人は、悪気はないんでしょうけども、やっぱり先ほどおっしゃったように、人っていうのは心理学的に大事にされていないから怒るんですね。これサービス業の研修でも言うんですが、人がなぜ怒るかっていうのも心理学的にはメカニズムがあって、大切にされない、これが怒りと悲しみで感情が爆発するんですよ。
なるほどね。もうそこがこうポイントというか。
そうなんですよ。ですからそこで笑顔だったり声かけだったり、こう気遣いやってると、この人は私のことを認めてくれてる、大事にしてくれてると思うと、人はそういう相手に対してあまり悪感情を抱かないものなんですよね。
あ、なるほど。そうですよね。もともとその古川さんがこういったお仕事をされるきっかけになったこととかってあるんですか？
はい、私は実はいろんな仕事をしてまして、 OL だったり、昔はインテリアコーディネーターもしていたりとか、いろんな職種をしてたわけなんですよ。でその中でいろんな、チャンスがあって、そういう企業研修、サービス業の企業研修とか大手様の研修に行った時にですね、気がついたのは、やっぱり人間としての基本、それこそ先ほど言った礼儀もありますし、挨拶もありますし、気遣いとか、なんか日本人としての良さ、ここがもう一つ芯がしっかりしていないと、いくらなんかそういうことを教えてもダメなんじゃないか、なんかそこを知れば、もっとこの世の中、社会が良くなり、例えばお店に行った時も感じよく応対してくださる、で先生も感じよくしてくださる、そうするとこちらも機嫌が良くなるっていう、なんかみんなが幸せになれるんじゃないか、こういう仕事って私に向いてるんじゃないかと思って、別に何の経験もなかったんですが、私はできると思って14年前に独立しました。
本当にスタートした時から思ってたんですけど、声にすごくパワーがありますよね。
ありがとうございます。
さすがなんか講師をねされてるだけあって、
なんか声がね、子供っていうかよく通るって、何の発声練習もしたことがないんですが、よく言われます。ありがとうございます。
ね、もう本当ぴったりのお仕事じゃないかなと思うんですけども。なるほど。じゃあいろんなお仕事をされてきて、その経験をもとに今コミュニケーション、はい、マナーとかね教えてらっしゃって、はい、感情集客プロデューサーという肩書きもありますけども、はい、これはどういったことをされてるんですか？
これはまあそのお店だったりとかですね、個人でまあサロンをされてる、例えばエステとか、まあ、ネイルでも、まあ、個人でサロンをされてる女性でもですね、なかなか私もそうだったんですが、自分で独立して起業って言ってやってみるとなかなかうまくいかないんですよ。で広告を出そうが、私たちの時はまだそれほどネットが普及してない時だったんですから、もう本当に何十万で広告代出したりとか、いろんなことをしてもお客様って来ていただけないんですね。でどうしてなんだろうって思って、でこういうのことは悩んでらっしゃるんだろうなと思ったんですよ。でまたそれも私が気がついたんですけど、先ほど言った人間っていうのは心理学的にもそうです、感情で動かされるんです。
あ、そうですね。
私は冷静だとか言ってても感情なんです。人間って好き嫌いなんですね。でここなんか好きだわとか、この人なんか嫌いとか、やっぱり感情なんですよ。でそこの感情を動かせばお客様は来ていただける。だから女の人の目線で、例えばここをこう突っ込め、こうつつけば、
あー、なるほど、
耐えるのになっていうところをアドバイスしたり、まあ、飲食店でもそうですよね。いくら美味しくてインテリアがかっこよくても、なんかここってちょっとツンツンして感じ悪いとか言うと、結構今ネットで書かれますし、
あ、そうですね、口コミね。
でなんか次に行こうかっていう気持ちにならないじゃないですか。だからそこの本当に一声かける、今日は天気悪いです、例えばですね、今日は天気悪いですね、遠くから来ていただいたんですか、ありがとうございますとか、本当お出口までお見送りする、でお辞儀する、もうそれだけで人間って喜ぶんですよ。
なるほどね。それにはもうお金かかりませんからね。
そうなんです。だから私いつも言ってる、笑顔ってただなんですよ。マクドナルドじゃないですけど、
スマイル0円ね。
スマイル0円、笑顔とか人を気持ちよくさせる言葉ってただじゃないですか。だからあえてね、そんな嫌な感じにさせることは、まあ、サービス業の方はいらないと思うんですよね。まあ、そういうことで感情を動かしましょうっていうことをいつも、まあ、アドバイスしてるんです。
なるほど。さゆさんなんかね、じっくり受けてみたいですね。
受けてみたいですずっとねこうやって接してると、うん、もうそこから学べるので、うん、一度会いに来られるのもいいんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。もうね、直接教えていただいて、いつもはマンツーマン指導なんですか、それともグループとかで教えてらっしゃるんですか？
そうですね、研修で企業女性なんか のそういうグループとか呼ばれることはあるんですけども、マンツーマンで、まあ、指導してくださいと言われたら、それこそそういう企画書の書き方とか、あとはホームページの作り方とか文章とか、まあ、いろんなことをアドバイス個人でしております。
やっぱりそこでも、まあ、感情とか気持ちっていうのがやっぱり大きいんですかね、そこがキーポイントというか。
私はそうだと思いますね。やっぱりいくらこれが素晴らしいって理論的に書かれても、やっぱり特に女性は感情ですよ ね。
確かに、本当に機能の説明よりかも、その、ね、それがどういうストーリーで生まれてみたいなところにこう共感したりとか、購買意欲が湧いたりとかしますよね。
そうですね、言葉の力っていうのも大きいと思いますし、先ほど言ったように、例えばこれを使えば、ここの成分は 98% 何とかでできています。でもそれよりも正直、その例えば化粧水を使ったらしっとりするかシワが取れるか、それが知りたいわけですよね、皆さん。 98% の成分があって、これで何っていう話なので。
確かにね。
だからこれを使えばしっとりしますよ、なんか本当にもちもちした肌になりますよっていうような、こう感情を、まあ、売り売り動かすような、まあ、そういうようなコピーとかっていうのは大事なのかなと思います。
ネーミングも大事ですよね。
そうですね。
最近生なんとかとかってちょっと多かったじゃないですか。あれもこう食べた時のしっとり感をこうイメージさせたりとか、あれもうまいなと思うんですけど、ちょっとなんかこう生とかついてるだけでなんかこう美味しいような高級なような気がしたりとか、しますよね。なるほど。今までね研修されてきた中で、はい、なんかすごく印象に残ってることとかってありますか？
そうですね、まあ、いろいろあるんですけども、例えばその学校の先生に対するモンスターペアレント対応研修とかで、必ず自治体とか教育委員会で嫌なことにアンケート取られるんですよ。こと細かなアンケート取られて、で、まあ、講師の教え方はどうだった、資料だった、私も その教育委員会がびっくりされたんですけど、 98% の人がいろんな項目で5段階の最高評価をつけていただいたんですね。
すごい。
それもすごい、こんな先生に会いたかったとか、もう来年も来てほしいとか、それもすごく嬉しかったですし、一つあの、まあ、外国人、今こちらの日本で住んでる外国人の人たちに、あの日本の本当の基本的なマナーとか礼儀とか、あとその生活習慣ですね、でそういうことを教える研修に呼ばれた時に、はい、皆さんすごい熱心だったんですよ。で靴の脱ぎ方とか私実演しまして、研修会場で
そこからですね、
本当に箸の持ち方とか、でそのお茶、日本人も意外と知らないんだけど、ご飯のお茶碗とお汁の位置とかで、それを実演したらね、あのすごくいろんな質問が飛んで、で面白かったのが、あの冠婚葬祭葬式で、はい、これはいくら包めばいいのかと、そういうことはほら普通教えてもらえないじゃないですか。
そうですよね。
だからお茶、人の家に訪問した時のマナーっていうのはよく聞かれましたし、おまんじゅうのこう包み紙はどういうふうに処理したらいいんですかって、私そこまで考えていなかった
の。なるほど、
茶卓の上に置くんですかとか、なんか皆さんすごい食いついてこられたので、今後はやっぱりそういう世界に向けても、そういう日本のマナーっていうのはすごく大事なんだなって、すごく印象的な研修でした。
なるほどね。それでも改めて日本人の私たちが受けてもいいぐらいですよね。なんかこう察する文化っていうか、こういちいちこう1から10まで説明しないで、こう察して覚えなさいみたいなところがあるじゃないですか。だから意外にこう知らなかったりとか間違っていたりとかもあるかもしれないですよね。なるほど。またね、後半にもあのそのあたりのお話もお聞きしたいと思いますが、ここで今週の一曲をご紹介したいと思います。
今週の一曲です。世界に一つだけの花。それではお聞きください。
ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワン。
界に一つだけの花、お聞きいただきました。
今週は心育み研究所代表の感情集客プロデューサー、マナーコミュニケーションアドバイザーの古川由紀子さんにお話ししていただいております。本当ね、まあ、先生方の悩みはね、保護者の方とかのそういうところも大きいんじゃないかなと思いますけど、うん、古川さんが出されたあの DVD もあるんですよね。
そうなんですよ、
信頼勝ち取る9つのマナーコミュニケーションという。
あ、そうなんです。それはある会社がですね、はい、そういう保育園とか、うん、幼稚園とかに、まあ、マナーだけじゃなくていろんな教育とかそういうことの DVD ビデオを撮影して、で販売されている医療情報研究所という会社から、まあ、口説かれまして、うん、去年ですね、はい、ぜひ出演されませんかということで、おかげさまで今その会社の中でランキング2位です。遅れております。
すごい。主にこれはどういった方が買ってらっしゃるんですかね。保育士さんとかですか。
そうですね、保育士さんというか園と幼稚園とか保育園に、まあ、DM ファックスを送るので、園長先生とかが、あ、これはうちのやっぱ園の職員はこういう、まあ、大体マナー教育っていうのは一般企業じゃないのであんまり受けたことがない方が多いと思います。だから電話応対であったり、まあ、そういうことで参考にしたいということで、なんと3枚組で、あとマナーの資料もついてるので、これはめっちゃお得だと思います。あとなんかその私が言うのもなんていうか、プリントしたらその資料あとこう使えるので。
あ、そうなんですか。
私が喋って動いてるのもありますが、うん、それプラスちゃんと資料がついてて、それはフリーで使えるので、まあ、あとそれを見ながら、まあ、新入社員とか新入職員にも使えると思います、
ね、なるほど。じゃあもうこれあればもう研修が、まあ、そこの園だったりとかグルミでもみんなできると。
そうなんですね。
なるほど。
でもね、その DVD のおかげで、なんと今度壱岐ってご存知ですか。あ、沖ですね。島根県の沖の方にある沖ですね、
はい、
あちらの海士町というところから、はい、ぜひ研修に来てくれという依頼もありまして、なんかすごく伝わってるんだなと思って。
あ、じゃあもうこれを見られて、もうぜひもう本人に、ご本人のもう古川先生に来てほしいと。
そうじゃないでしょうかね。園長先生がなんか来ていただきたいっていうので、私たち受ける、やっぱりなかなか都会ではないので、やっぱ離島なので、うん、研修受ける機会もないので、ぜひにと言われたので、うん、もうこれは行くしかないよね。
本当ですね。なるほど。じゃあもうその要望があればどこでも研修は行かれるんですか。
実はですね、はい、韓国とかからも何年前からいろいろなオファーは来ておりまして、なんかちょっと韓国とは実現しなかった中国韓国の学生が逆に日本に来て研修させてるから、その時に教えてもらいたいとか、韓国に来てくれないかとか、意外とそういうオファーも意外とあるんですよ。
あ、そうなんですね。なんか中国でその日本式のおもてなしがすごくその当たったっていうお店の話とか聞いたことがありますね、
はい、そうなんですよ。だから5、6年前にはそういう中国からもそのサービスを向上させたいっていう話、オファーは 2,3 回いただいたことがありますね。
なるほどね、まあ、冒頭の、ね、オープニングトークじゃないですけど、その日本 の, その接客とかそういうのを私たちはずっと受けてるから、それが当たり前と思ってましたけど、うん、意外に結構外国のね現状とかを聞くと、え、そうなんだということってありますよね。
そうですよね。だからそれが日本人の、だからこそいつも私が思うんだけど、その日本人の良さ、その礼儀正しさとか挨拶とか、やっぱ笑顔スマイルはただなので、それを忘れないでほしいと思う。それはぜひだから子供たちにもどんどん伝えていきたいなと思ってるんですよね。子供たちの世代にも。
そうですね。ね、なんか将来ね、子供たちの世代がどういう世界になってるのかなっていうのは私もちょっと気になるところではありますね。子供たちに伝えるとしたら、どういうところを伝えたいなと思われますか。
そうですね、私が思う国際人っていうのは、うん、まあ、単なる英語ができるとか頭がいいとかいうだけではなくて、やっぱり世界に出ていける人材になるために、その日本の良さ、日本人の良さっていう文化も知って、それで世界に飛び出ていただきたいので、で自信を持てって言ってあげたいですね。
なるほどね。日本人であることも、はい、日本文化を知ってるっていうことも自信を持って、
はい、
これからの夢とかビジョンとかって何かありますか。
はい、ございますね。私がやっぱり何がしたいんだろうって最近ずっと考えた時に、これからは教育現場とも連携して、まあ、施設などで育った 子供たちっていうのは、まあ、18歳で施設を出されるんですね、うん、それを新聞なんかで見て、やっぱり生活体験がなかなかないので、それこそ保証人もいないから家も借りれなかったり、切符の買い方も知らないとか言ってるんですね。でもそういう居場所を求めてる子供とか、まあ、生活体験を身につけさせて社会に出ていくサポートを今後はしたいなと思ってます。で今ね、地域にいるご老人とかいっぱい知恵とか持ってらっしゃ、生活体験持ってらっしゃると思うんですよ。 でそれから空き家もいっぱい増えてきてるので、ね、そういう場所を活用して貸していただいて、人とのつながりを濃くしていける、老若男女が出会える、うん、そういう場を作っていきたいなっていうのはすごく大きな意味を持っております。
ああ、なるほど。もうビジョンとしてはいつ頃みたいな感じで持ってらっしゃいますか？
いや、もう2、3年後にできればいいな。
あ、2、3年後、うんうん、もうすぐですね。
そう、それをね、一生のライフワークですね、うん、それにしたいなと思っておりますね。
へ、
なんかみんなが気軽に来て、あのオールウェイズ三丁目の夕日、
はいはいはい、
30年代の日本のような、うん、もう隣近所の人が来てご飯でも食べていきみたいな、で隣の全然知らないおじさんがあの悪いことして怒るとか、泣いてたら声をかけるとか、そういうふうなやっぱり社会っていうのもすごく大事なんじゃないかなと。そういう雰囲気の集まれる場所っていうのを、なんか緩やかなつながりができるようなところが私は欲しいし、そういうところを作っていきたいなと思っています。
なるほどね、素敵ですよね。あの三丁目の夕日もね、すごくあのヒットしたのも、なんか潜在的にこう、ね、今の現代人がああいうつながりだったりとか、ああいうコミュニケーションっていうのを求めてるから、あんだけ流行ったんかなって思ったんですけど。
そうですね、なんかうっかり言うとおせっかいかなと思ってしまったり、こう腰が引けてしまう、子供が泣いてても声かけて誘拐犯と思われたら困るとか、今個人情報とかでうっかり子供に名前を聞けないとか、なんかすごい息苦しい世の中になってますよね。だからそういうなんか周りの人に、私がやっぱり言ってることは、コミュニケーションってやっぱり周りの人にこう関わっていく、周りの人に気を配っていく、関心を持つっていうことだと思いますね。大事にする、関心を持っていくことはやっぱりその一歩だと思う。
ね、そのそれこそね、日本はあの地震もね多い国ですし、災害の時は本当にあの近くに住んでる人とのコミュニケーションが普段からどれぐらい取れてるかで、やっぱりいざという時が違うという風にね、あの研究されてる方も本当に言ってらっしゃいますけど、三丁目の夕日のあの世界、ぜひ実現させてください。
はい
はい、実現したらちょっと呼んでいただいて、遊びにぜひ、
はい、いや皆さんでやりましょう。
みんなで本当ですね、それこそね、いろんな力を持ち寄ったら、
ね、
すごく面白いものができそうですよね、はい。古川先生の、いろんな情報などを知りたい方はインターネットの方で検索していただいたら、いいかと思うんですけれども、はい、検索ワードは何にしたらよろしいですか？
あ、はい、心育み研究所、心がひらがなで、育組、あの育てるに組で研究所っていう感じですね、
はい、
心育み研究所、もしくはモンスターペアレント対応研修というので出てくるかと思います、
はい、で検索していただいて、ね、ぜひね、マナー研修とか考えてらっしゃる方だったりとか、ね、いろんな方に見て知っていただけたらいいなと思います。今日は心育み研究所代表の古川由紀子さんにお越しいただきました。古川さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週も自分らしい夢を叶える元になるようなメッセージをお届けしていきます。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストの民野智美と、
家族の写真で絆を深める家で家の吉川紗友がお届けしました。
それでは今日もハッピーな一日を過ごしください。
形にしよう、いつの日にかその勇気という原石は泥落として宝石になる。心の中に描いているのはいつもくすぶるような小さな火ではないけど、泣かない目覚まし時計に腹を立てて見失う朝、 そんな毎日。どっかの誰かがさ、頑張ればいいやとか、違うの。